ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ
番外編。こんにちは。マイラジオアシスタントの久米門が自問自答しながらお送りするマイラジオ番外編、その第3回です。舞子さんが今年3月から8月まで20周年記念アルバムの制作準備のために休業しているのに伴い、ポッドキャストマイラジオもお休みしておりますが、休業期間中も続けてほしいというありがたいお声に背中を押されて、毎月15日を015、すなわち舞子の日と定めて6回限定で番組を配信しております。題して舞子活動開始20周年記念企画、舞子オリジナルで見る20年。第3回は2010年から12年までを一括りとして、その間に書かれたオリジナル曲、そしてサードアルバムボイジャーとフォースアルバムホープについてお話しします。またお便りのお題は月影です。今オープニングでお送りしている曲はフォースアルバムホープのタイトルチューン、ホープ。東日本大震災からの復興を祈り、希望を歌った曲です。それでは早速番組を進めてまいりましょう。4月末にスタートしました舞子活動開始20周年アニバーサリーイヤー、その記念事業の第一弾としてオフィシャルサイトをリニューアルしました。プレゼントキャンペーンも実施しておりますので、ぜひアクセスしていただきご覧ください。まずはお便りから。久米門さん、お留守番ありがとうございます。お休み期間に2度も九州で演奏を聴かせていただきました。ホープの頃はまだ存じ上げない時期でしたので、レコーディングに向けての様子などを聞かせていただければなと存じます。伊藤聡さんからいただきました。伊藤さんに100クメール差し上げます。伊藤さん、九州でのライブにお越しくださりありがとうございます。ということで、今回はまず2枚のアルバムのお話から。2008年にリリースしたセカンドアルバムグロイングカラーズライブアットモーションブルー横浜も、おかげさまで1枚目ほどではないものの売れました。ただ2008年秋のリーマンショック以来、経済が冷え込んでイベントなどが一気になくなる、また単価が下がるという状況で、音楽活動の方も CD セールスに重点を置いていこうということになり、2009年に3枚目のアルバム制作に着手しました。プロデューサーをバイオリン界の某巨匠にお願いしまして、メンバーも1000級の方を抑え、スタジオも予約しました。一体感を醸成するためにいくつもライブをブッキングしてアルバム制作に進んでいたのですが、活動を続けていくうちにメンバーとの意思疎通がうまく図れず、むしろ雰囲気がどんどん悪くなっていく。舞子さんも精神的に追い詰められ、とてもクリエイティブにアルバム制作をできる状況ではなくなりました。そこで苦渋の決断をし、アルバム制作をすべて白紙に戻すことにしました。プロデューサー、メンバーにお断りを入れ、スタジオもキャンセルしました。一からやり直しとなり、メンバー探しから始め、結局当初の予定から1年遅れで2010年に完成したのがサードアルバムボイジャーです。ピアノ伊藤志子、ベース岸哲司、ドラムス橋本学、スタジオは池袋のデデ、ミックスとマスタリングは太陽クラブレコーディングスの加藤さんにお願いしました。ジャケットにもこだわろうということで、セカンドアルバムのジャケット写真を撮っていただいた夏木カレンさんにお願いし、デザイナーさんも紹介していただき、ミーティングを重ねてアルバムコンセプトとしっかりリンクさせて撮影に臨みました。失恋し髪を切った主人公が心の傷を癒す後悔に出るというコンセプトで、舞子さんが実際に髪を切るシーンから撮影し、横浜の大桟橋で夜明けとともに出航するイメージを作りました。これはムービー仕立てのプロモーション映像にして YouTube にアップしておりますので、ぜひご覧ください。続けて4枚目のアルバムについてもお話しします。2010年にボイジャーをリリースし、2011年にも続けてアルバムをリリースしようということになり、ボイジャーのリリースライブが一段落したところで、舞子さんと私でまず第一弾のミーティングをすることになりました。場所は三軒茶屋のキャロットタワー。 最上階26階にあるレストランで打ち合わせを始めました。飲み物が出てきて、手帳を開いて、さあ話を始めようとした時、ゆっくりと揺れ始めました。舞子さんが揺れてる、地震だと言った時にはまだ気づく人も少なく、そのうち収まるだろうと思っていると揺れが大きくなり、そこにいる全員が地震に気づきました。結構大きいねと話しているうちに揺れがますます大きくなってきました。かなり大きいねという間もなく、より揺れが激しくなり、シャンデリアも大きく揺れています。皆呆然と固まって上を見上げています。日頃防災士として防災に関心の強かった私は、誰かが悲鳴を上げるとパニックになりかねないと思い、機嫌を制して大きな声で、皆さん落ち着いてテーブルの下に入ってくださいと声をかけました。意外にも素直に皆さんテーブルの下に入ってくれたのですが、テーブルに潜った瞬間大きな衝撃があり、何かが倒れる大きな音がしました。そしてますます大きく揺れ始めました。これは尋常ではないなと思いましたが、揺れは収まるどころかより激しい衝撃が襲ってきました。舞子さんは阪神で被災経験があるので、恐怖からかテーブルの足にしがみつきながらボロボロと涙をこぼしています。ちょうど1週間前にニュージーランドで大きな地震があり、ビルが倒壊して大勢が亡くなったというニュースを思い出し、恐怖に身がすくみました。これで最後か、ここで死ぬのか、よりによってなんで今日こんな高層ビルで打ち合わせをしたんだろうと後悔しました。とにかくみんな落ち着かせようと、このビルは耐震がしっかりしているから大丈夫ですよ、震源は遠いはずですから東京は大丈夫ですよと大声で喋り続けました。高いビルのせいで揺れが増幅され、収まるまで長い時間がかかりました。ようやく止まって窓から見ると黒煙がもうもうと立ち上っています。これが3月11日の日のことです。それからのことは皆さんもご記憶だと思いますが、節電で街は暗くなり、テレビでは AC ジャパン以外のコマーシャルは流れず、日本中が暗く沈んだ時期でした。当然アルバム制作どころの話ではなくなり、ボイジャー同様4枚目のアルバムも予定より1年間遅れて2012年にリリースとなりました。この時には今だからこそ音楽で何ができるか、ミュージシャンに何ができるかを真摯に問うて、今できることをという思いでアルバムを作りました。それがホープです。前編復興への祈り、そして被災された方々へ心を寄せて、音楽でわずかでも希望を届けたいという願いを込めました。ギター宮野博樹、ピアノ伊藤志功のトリオで、レコーディング、ミックス、マスタリングまでを日比野紀彦さんにお願いし、日比野さんのプライベートスタジオで撮りました。ジャケット写真は鎌倉の七里ヶ浜で夏木カレンさんに撮っていただきました。3枚目4枚目のアルバムレコーディングの背景についてお話しいたしました。共通点としては、2枚とも当初の予定よりも1年遅れたということ、またファーストアルバム、セカンドアルバムとの違いはメンバーだけではなく、3枚目から楽器が変わったことです。2009年から現在も使っているバイオリンを弾き始めました。ファンの方が使っていないのでこれを弾いてくださいと託してくださったものです。これはたびたびお話ししておりますが、月の砂漠を作詞した片尾正夫さんの持ち物だったもので、ラベルを見ると1927年にシアトルでリビルトされたものとのこと。楽器屋さんに見てもらうとドイツスタイルのバイオリンだとのことで、確かにサインがドイツ人っぽい名前なので、アメリカに移住したドイツ人が作ったものかなと想像しています。前の楽器がイタリア製で高音が美しくてよく伸びるのに対し、この楽器は中低音が豊かになる楽器です。楽器が変わったことで演奏スタイルや作曲するメロディーにも変化が現れました。ということで、今回の3年間に作曲された曲を見てまいりましょう。2010年1月9日ラストレター。これは前の年の秋、舞子さんが学生時代からお付き合いしていた方とお別れした時の思いを書いた曲だそうです。ボイジャーの髪を切るというモチーフになった曲。2005年、インディゴワルツ。これは低音を生かしたメロディーで、楽器が変わったことでできた曲です。前の楽器ではこういう曲はできなかったと舞子さんも話しております。これは書いてからアルバムに収録されるまでに時間のかかった曲で、2015年のザ・デュオに収録されています。5月13日、月影。 この曲は舞子さんの曲の中で最も多くのアルバムに収録されている曲です。ボイジャー、舞子ミーツ岸野佳子3ソロと4枚に収録されています。ですのでソロ、デュオ、トリオ、カルテットと異なったバージョンを聴き比べることができます。同じ5月13日に書かれた曲ホーム、これは舞子サウンドスピリッツのテーマ曲であり、ポッドキャストマイラジオの最新のテーマ曲でもあります。前回の空色の時にお話ししましたホームというスペシャル CD に収録されています。8月6日夏の終わりに、ボイジャー収録曲では一番最後に書かれた曲、この後8月16日にジャケット撮影、8月25、26にレコーディングというスケジュールでした。2011年5月16日、レイン。震災後初めて書いた曲です。11月28日、ホープ。震災について自分なりに考え続けて出した答えとして書いた曲。この曲に獅子の飛鳥さんが詞をつけてくれて歌ってくれています。その歌詞はアルバムホープの特設ページに掲載してございます。ぜひご覧ください。2012年2月6日には3曲書いています。祈り、ギフトフォーホープ、風音。翌3月6日がレコーディングだったのでまとめて一気に書いたのでしょう。ギフトフォーホープはホープのアンサーソング、ホープの最後に収録しています。風音はホープ、マイコミーツ岸野佳子3の3枚のアルバムに収録されています。9月16日水の行方、これは当時一緒に演奏し始めたベースの水谷博明さんをイメージして書いた曲、アルバムには未収録です。不況や震災という社会の波に翻弄されながらも一アーティストとして前を向き続けた舞子さんの軌跡を振り返ってみました。ファーストアルバム、セカンドアルバムを収録したバイオリン、そしてボイジャーから最新のソロまでを取ったバイオリン。今20周年記念アルバムを制作するにあたってネックとなっているのがこのバイオリンです。前の楽器はとても高音が美しく、今の楽器では出せない音です。月夜などのバラードにはやはり高音の美しさが必須です。また今の楽器は癖が強く、ちゃんとした音で奏でるために身体的にかなり無理をしていて、もう何年も左手が常時震えているという症状に見舞われています。高音が美しく、かつ中低音もふくよかで弾きやすいいい楽器を弾かずに試奏している方がいらっしゃいましたら、20周年記念アルバム制作のためにお貸しいただけないでしょうか。ご検討していただけましたら幸いです。それでは続いてお便りをご紹介します。久米門さん、お疲れ様です。長い連休も終わりましたが、復帰まであと114日となりました。かっこ笑い。番外編第3回になりますね。本題に入る前に、舞子さんお休み中スペシャルライブアット佐賀について少しレポします。今回は主に関西で活躍されている大野綾子さんピアノとのデュオで、プロデュースされた福地さんの引き合わせでした。大野さんはお初でしたが、大変気さくでチャーミング、演奏はとても丁寧な印象でした。復帰後ぜひ東京でもやっていただきたいですね。そして打ち上げ、ご一緒した岐阜の N さんとともに福地さんの地元の友人である Y さん女性が参加されたのですが、この Y さんのパーソナリティが強烈すぎて嫌味ではない。舞子さんも大野さんもタジタジ、佐賀女恐るべしと再認識したのでした。実は福地さんも岐阜の N さんも偶然吉祥寺で一緒に写真を撮ったことで顔は覚えてまして、お互いお初とは思えない何か縁を感じる良き回でした。さて本題の月影、この曲も息が長い曲ですね。まあ代表曲といっても過言ではないでしょう。自分のメールを遡ってみたら、2011年に志向さん、畠谷美優さんという珍しいトリオでの演奏レポが最初でした。その後月夜から月影のメドレーが定番になりましたが、宮野さんのクレッセントから月影、アンダーザムーンから月影、夏季から月影、元月から月影と変化してきましたが、復帰後どう変化していくか最も注目な一曲ですが、密かに月シリーズをモチーフに組曲にして原カルで聴きたいと妄想しています。かっこ笑い。笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに100クメール差し上げます。なんと笹ポンさん佐賀までライブをね聴きに行ってくださったんですね。ありがとうございます。 次のお便りです。久米門さん、ポッドキャスト更新お疲れ様です。ホールコンサートのブルーレイ届いておりました。当時の記憶が掘り起こされると同時に感動も蘇ってきました。生で聞いていた時はあっという間に終わった感じでしたが、大ボリューム、そしてライブハウスとは違う曲目で、これまた映像がついているとやっぱりいいものです。全て良いですが、やっぱりあの広いホールでのソロが再度見聞きできるのは最高ですね。作品化していただきありがとうございました。お題の曲目月影、多分一番演奏された曲でしょうか。もう定番中の定番、アレンジ編成様々、メロにメドレーと何でもありですね。過去のライブを振り返ってもほぼ演奏されているので、形は違いど、ある意味舞子さんのその時のバロメーターがわかる、いわば定規のような曲、かっこ笑い。他に個人的なこの時期の思い出がある曲というと、風音。この曲も人気がありそうですが、作風が気に入っているのと、自分がちょうどジャズライブに通い始めた時によく演奏されていたこともあり、思い出があります。今なら当然の感覚になりましたが、奏者によって雰囲気が変わることを認識させられた曲ですね。特にピアニスト志功さん、西山ひとみさん、アルバムにもなった岸野さんなど、この部分が違うだけで世界観が変化して、ジャズって奥が深いなぁと考えさせられたものです。ということで5月、なかなかまだまだ復帰まで遠い日々が続きますが、直近の救いはベース安川大樹さん、ピアノ西山ひとみさんとのトリオでのアルバムの発売が控えていること。最近曲目も発表になったようで、舞子さんもオリジナルを提供されたようですが、これを見てさらにワクワクしています。いや本当に楽しみです。レガートさんからいただきました。レガートさんに100クメール差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。コンサートのブルーレイですが、当日会場にいらっしゃった方はお分かりでしょうが、セカンドステージ最初のソロとアンコールのダニーボーイは全員マイクをオフにして生音での演奏となっています。マイクを使った曲との響きの違いに注目して見てみてください。このコンサートブルーレイ DVD のプレゼント企画はしばらく続けていますので、ふるってご応募ください。次のお便りです。久米門さん、こんにちは。マイラジオ番外編のパーソナリティ、毎度お疲れ様です。キャンペーンの舞子さんのライブブルーレイは行けなかったライブだったこともあり、楽しく拝見しています。9月のプチ情報も同封されており、私の妄想が叶ったみたいで嬉しかったです。さて、お題の月影ですが、よくライブでも演奏される月シリーズの人気の曲だと思います。ご本人もインプロビゼーションというか、アドリブというか、毎回自由にのびのび弾いておられる感じがします。バイオリンの本来の音というか、素直な音色をうまく使った素敵な曲だと思います。以前投稿しましたが、私の聴いたライブでは227の広田珠美さんとのデュオの時の奔放な演奏が印象に残っている曲です。珠美さんも音色とフレーズに感心しておられたと思います。月シリーズ、どこまで続くのか楽しみにしています。ではまた。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに100クメール差し上げます。ソライロンさん、ありがとうございます。次のお便りです。久米門さん、ラジオ聞いてるかもしれない舞子はん、こんにちは。日々ぼーっと生きている復刊です。10連休中実家に帰り、中学校時代のプチ同窓会がありました。45年ぶりに会う女子がいたのですが、彼女は当時の印象がほとんど変わらず、ちょっとびっくり。上手に年を重ねるとはこのことかと思いました。その人らしさを失わず、経験を重ね魅力を増す、それはいわば進化ですね。月影は言わずもがなの舞子はんの作品を代表する一曲です。どのアルバムに収録されている月影も魅力的で、今聴き直しても改めてこの楽曲のポテンシャルの高さを感じます。そして各バージョンを聴いていくうち、気づき思うことがありました。それは好き嫌い良し悪しは別にして、後になるほどいろんな面で洗練されたものになっていると感じることです。それは他のオリジナル作品でも言えると思います。個人的には月影は最近の方を良いと感じています。この作品は舞子はんの進化の足跡かもと思いました。復刊さんに100クメール差し上げます。復刊さん、ありがとうございます。次のお便りです。久米門さん、こんにちは。慶末です。ついに令和という新しい時代に突入しましたね。と言っても変化することは何もありませんが、私は連休中も普通に仕事でした。 オフも普段通りなので、フォークグループアリスのツアーの初日で神戸に行ってきました。何度か投稿させていただきましたが、彼らは私が音楽の聴き手だけでなく、アマの演奏家になる契機を与えてくれた存在。先月30日に舞妓はんが神戸のラジオでおっしゃってた、舞妓はんにとっての寺井さんのような存在。また会場の神戸国際会館は私も舞台に立ったことがある、などいろんな思いで彼らのステージを聴いていました。秋には関西に戻ってきてくれるので参加しようと思っていますが、もし舞妓はんの関西ライブがあったらどないしようかなと憂慮しています。今舞妓はんはバッハに取り組んでおられますね。聞きたいです。舞妓はんにとっては原点回帰ですね。表現の制約の有無がクラシックとジャズの大きな違いですが、制約のある表現への回帰は自由な表現の幅を広げることにつながるでしょう。早く令和の舞妓はんを聞いてみたいです。エターナリー、舞妓はんらしい美しい旋律ですよね。そよぐ風が私を優しく包み込んでいくようです。舞妓はんはそよ風の女神アウラです。啓松さんに100クメール差し上げます。啓松さん、ありがとうございます。皆さん、お便りありがとうございました。今回は月影についてお聞きしました。マイラジオ番外編第3回は2010年から2012年までに書かれたオリジナル曲、そしてサードアルバムボイジャーとフォースアルバムホープについて見てまいりました。最後に今回のテーマ曲月影、これもジャスラック無心卓の曲ですので、その生録をお送りします。これもたくさんデータが残っているのですが、おそらくこれが主演ではないかと思われます。みんなが進行を間違いまくって、舞妓さんがリカバリーに苦労しています。2010年5月19日 JG ブラッドでの舞妓サウンドスピリッツボリューム8で、ピアノ伊藤志子、ベース岸哲司、ドラムス藤井信明での演奏です。お聴きください。マイラジオ番外編、次回は2013年から14年の2年間に書かれた曲、そしてアルバムは5枚目のドナリーと6枚目のザ・デュオについて。お便りの題はバース・ウィズ・ユーです。この期間に書かれた他の曲についてでも結構です。 お便りをお寄せくださった方には漏れなく100クメール差し上げます。ちなみに100クメールというのはスマイルに換算すると1スマイル相当となります。かっこ笑い。お便りの締め切りは6月10日、番組配信は舞妓の日6月15日です。それではまた次回お聞きください。